ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
アニメジャパン2014妖怪百鬼ラジオが公開収録で殴り込み、新生妖怪偶像舞台、妖怪アイドルユニット百妖怪が出演します。私こっそりですね、2年ほど前から、アイドル的な活動をやっていたんですけれども、全く目立たず、今回ですね、女性妖怪を迎えまして、ラジオとですねミニライブをやらせていただきます。女性妖怪は世を忍ぶ仮の姿は、新人の声優ということで、皆さんとですね妖怪アニメトーク、させていただければと思います。
皆さんこんにちは。おー、元気なファンが一人来てくれてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ公開収録in アニメジャパン2014。音楽がもう一回かかっている2014です。
イ
エーイ。このね、あのね、若干の距離感ね、みんな見に来て、もっと寄ってください、寄ってください、寄ってくださいよ皆さん。
ありがとうございます。
いやいやいやいや、本当にね、あえてこんな大企業のブースがある中で、ね、妖怪を見に来るっていうね、ありがとうございます本当に。ちなみになんですけど、先年度アニメコンテンツエキスポで同じ企画やらせていただいたんですけど、それ偶然見てたっていう人いますか？おお、
素晴らしい。
これ誰もいない予定だったのに意外といたっていうね、びっくりです。ありがとうございます。
あ、
座っていただいてね、大丈夫ですよ、後から人が来ることはありませんので。やりましょう、もうだらーってやっていきましょう。これね、結構拾うのかな。
はい、ここまで
結構拾う。はー、拾うね、よし。じゃあですね、早速なんですけれども、
はい、
お前ら誰なんじゃいということで、自己紹介させていただければと思います。私が、妖怪のぬらりひょん内田と言います。普段はですね、世を忍ぶ仮の姿、人間の姿で、スポーツ系、例えば J リーグのスタジアム DJ やらせていただいたりとかですね、NHK さんのドラマ出させていただいたりとか、人間に化けて活動しています。真の姿は妖怪でして、今日はあのアニメ好きの妖怪ということで、出させていただきました。分かりやすく言うと、宇宙人のケロロ軍曹がガンダム好きだったりとか、稲荷コンコン恋いろはのウカ様が乙女芸好きだったりとか、そういうテイストだと思っていただければご理解早いかなと思います。はい、そうですね、朗読会とかのプロデュースもやってますんで、ぜひ皆さん、妖怪プロデューサーぬらりひょん見かけたらですね、見なかったふりしてください。じゃあメンバーの自己紹介いかせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、すいませんね。じゃあ自己紹介。
はい、じゃあ、総大将ですね、ぬらりひょんさんの手下です。私がですね、稲荷宮きつねという、ちょっと稲荷とあとキュウリのきつねですね、ちょっと合わさっているハーフなんですけれども、ちょっとこんなキンパで可愛いと言ってください。でですね、
声小さいよ。キンパも可愛い。
ありがとう。
イエーイ。
ありがとう。稲荷宮狐、私はですね、世を忍ぶ仮の姿で、通常は TAB プロダクション、えりかわまいこということで、声優のお仕事、声のお仕事をさせていただいております。
新人声優さんで。
はい。もう、どう新人なんですけれども、普段は少年だったりとか、おばあちゃんとか、ちょっと、あんまり可愛い感じではないんですけれども。まあ、
化けるの得意だからね。
そうですね、一応変化ということで、いつでもどんな声でもね、化けられるように頑張っております。というわけでアニメ好きは変わりません。私もですね、稲荷ということで、はい、今期は稲荷コンコン、恋ひろは、この間ですね、あとは地獄先生ヌーベ、あと古いんですけどトライガンとかですね、ちょっとコアなアニメも大好きですので、皆さんどんどんどんどん何でも突っ込んでください。お願いします。
よろしくお願いします。さあこちら、
はい、ちょっとビジュアル系メイクですいません、ちょっとオタク受けは悪いのかなと思いつつも、どうもぬらりひょんさんにちょっと 騙された感があるけど、
いや騙してませんよ、騙してません。
薬妖怪というユニットで高尾の山カラスをやらせていただいております。
あのね、今日がねデビューなんで慣れてない。
そうなんですよ、慣れてない。申し訳ないです。
高尾の山カラスをやらせていただいてるんではなくて、高尾の山カラスが真の姿だからね。
そうですね、
そこ間違えないようにしてください。
ちょっとまだ慣れてない、はい、
慣れてない感がね、
汎用な感じがまだ慣れてないので申し訳ないです。
はいはいはい、それで、
はい、容姿の部仮の姿はカレードスコープの青井律子をやっておりまして、
はい、
まあ、声優ですね、新人声優でございます。私も
舞田さんがいるところですね。
門脇舞さんが先輩でいらっしゃるところなんですけども、
まあね、事務所の OK は一応出てます。
はい、
だから一番みんなビクビクしてるところだと思うんですけどね。
まあ、苦笑いでしたけど、
そうですね、出
ました。どうもありがとうございます。
というわけで今日はね、皆さんと、妖怪アニメの話させていただければなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、一応この百妖怪っていうユニットの説明をさせていただければと思うんですけど、うん、一大妖怪プロジェクトにしたいなと思ってるんですが、メンバーは100人まで今募集中でございまして、
はい、
今15人ぐらい集まってるんですけど、今日もね残り12人来てるんだけど、妖怪だから見えないっていう、そういうね、
バックにいますから、
そういうテイストでお願いしたいなっていう感じですね。はい、あの漫画家さんもメンバーに入ってくれてまして、告知になっちゃうんですけど、最強ジャンプで SD バトルスピリッツ連載中の高野敦則さんという漫画家さんがですね、我々のイラストワークを手掛けてくれてるんで、ぜひ皆さんバトスピ好きな人はですね、 SD バトスピチェックしていただければと。
妖怪雑記ラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪雑記ラジオ
思います。さあ、もう早速コーナー行きましょうか。
はい、
これね、人気コーナーでございます。
はい、
何でも妖怪に結びつけるんだお上皇。
おー、イエ
ーイ。こちらのコーナーはですね、はい、私妖怪総大将ぬらりひょんが、はい、まあね、全てのアニメは妖怪アニメなんですけど、うん、まあ、それを皆さんに解説して差し上げるというコーナーなんですね。はい、皆さん、あのタイガー&バニーの劇場版見ました？見た人？あ、
親ほど
で結構見てますね。はいはいはいはい、結構見てますね、はい、皆さんね。
なんか後ろの方でいっぱい見ました。
そうですね、
見えました見えました。
さあ、素晴らしい。あのタイガー&バニーってあれ妖怪ものでしたよね。
え、
おい、うなずいてるみんな。
え、嘘じゃない、ない、結構
合わせなくていい
です。ちょっとネタバレになっちゃうんで、見てない人は耳塞いでほしいんだけど、まず小泣きじじいが出てたから。
どこにです。
中村雄一さん声当ててる。
そんなイケメンな爽やかイケメンな
感じ。ゴールデンライアンっていう新キャラがいるんだけど、声を出して体を重くするっていうのはもう、あのドドドドドって、オギャーオギャーじゃないんだけど、小牧一族だなとゴールデンライアンは思いまして、考えてみればね、ブルーローズも雪女だし、なんかねネクストってなんか妖怪なんじゃないかなっていうふうに思うんです
よ、もはや。
で、すごい、スタッフを見るとね、うん、私、本当にアニメ好きなんで、
はい、
スタッフの一覧表とかも目通すんですけど、安藤健二さんっていう方がメカデザインやられてるんですけど、うん、あの方、海洋堂の妖怪フィギュアとかの原型作ってる人なんで、いろんなアニメで妖怪のデザインとかクリーチャーデザインしてるんで、
じゃあ本当にフォルムは、
そうそうそう、劇場版は本当ラスボスみたいなのがつくも神みたいなのが出てくるから、ぜひ見ていただきたいです。見た人はわかるよね、最後にでっかいの出てくるじゃないですか、ボカーンって。
ちょっと分かってる人がいる。
うわつくも神、つくも神出演してるけどぬらりひょんに出演オファー来なかったーと思いながら見てましたよ。ぬらりひょんいつでも出ますんでね、ヒーローやりますから。はい、なんかね、あの水木プロとかここに書いたりとか、なんか長谷園とかなんかそういうの書いてやりますから、オファーお待ちしております。はい、
大事ですね。
そうなんです。だからね、タイバニはね妖怪ものですよ皆さん、間違いない。
そうなんですか。はい、でぬらりひょんさんは、
はい、
私も好きなんですけど、
はい、
私よりもっと好きでガンダム好きじゃないですか。
いや、ね、妖怪がガンダム好きなんですかって、ね、よく言われるんですけど、うん、ガンダムだって妖怪アニメですからね。
いやもう全然
切りないから。
いやまずあのシャアザクを見ようよ。シャアザクを、
はあ、見ました。想像しました、想像しました。
いや赤鬼じゃんと。でね、私ね、決定的な証拠をあの見つけたんですけど、
はい、何でしょう、
あれっていうのはあの宇宙に捨てられたね、
はいはい、
あの人類の恨みを背負ってシャアザクがまず攻めてくるわけじゃないですか、うん、その時点でもう鬼っぽいんですけど、
ウバステ山みたいになってます
ね。そうそう、機動戦士ガンダムの第39話でセーラさんがね、うん、決定的なセリフを言うんですよ、
はい、
シャアに対して、
うん、
兄さんは鬼子です。鬼子 ね、
そうですね、まあ、これ優しすぎます。
まあこれ、ね、ラジオの公開収録なんですけど、鬼子ね、今若干ね差別的言葉として使われる部分もあるんで、うん、放送では多分カットされるんです
よね。あ、ちょっと見てくださいそれ。
鬼子っていう
ここだけですね。
そうそう、それはね、まあ言っときたいなと。で、ガンダムユニコーンですよ皆さん、もう最終エピソードが公開間近。あのそして G のレコンギスタとか、今年はオリジンも発表されたし、
おとなしくしてください。
待て待て待て、
やばいやばいやばいって感じ。
ついてきてるかどうかもわからない。
机が揺れるから。
ガンダムユニコーンも、うん、妖怪ものじゃないですか。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや、妖怪の名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ、妖怪名 IME。 ウブメだってケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや、
妖怪雑記ラジオ。
ガンダムユニコーンも、うん、妖怪ものじゃないですか、相当に。ほら、超うなずいてる。
なんでそこでうなずいてるか分からない。
あの薄紫の人、超うなずいてるけど。
だから優しすぎますからね。
まず、ユニコーン自体が、あれ原作小説には可能性、生きてるかもしれないという可能性を食べて存在している獣っていう可能性の象徴なんですよ。で、ヌラリヒョンは掴みどころがないことの象徴なのね。私、
はい、そう、もしかしてここから自分に、
だから自分にだからユニコーンガンダムがあるんだったら、はい、ヌラリヒョンガンダムを出してほしいっていうのが
最終的に出たいだけでしょ。
まずあって、それを期待して見てたら、はい、ユニコーンって幻獣って言ってね、
はい、
いわばモンスター妖怪ですよ西洋の、
は
い、で次何来るのと思ったらユニコーンの2号機がバンシー来たと。バンシー、ね、興奮しすぎてオフマイクになるぐらい、
はい、
ね、
あの顔大
バンシーっていうのはスコットランドとかアイルランドの死を予言する女の精霊なんですよ、
は
い、日本でいうと九段とか予言系の妖怪と泣きババアって言って、うんうんうん、葬式に現れて泣くだけっていう妖怪がいるんだけど、そういう要素が合わさってて、
はい、
おいおい来たぞと、西洋妖怪来たぞと、
はい、
次3号機ヌラリヒョンは来るんじゃないかと思ったら3号機でフェニックスでした。インドとかエジプト行っちゃった。フェニックス。だからね、あのユニコーンガンダム4号機、うん、あのパカーって開きますんで、僕頑張ってヌラリヒョンでなんかね、百式快適なのでお願いできないかなと思ってます。
ちょっと見てて頭ちょっと後頭部長いなって思ったら、
は
い、
思ったら
それはヌラリヒョン。
ユニコーンガンダム4号機
ヌラリヒョン、
別名コードネームヌラリヒョン。サンライズさんのブーツに後から行こうと思ってます。よろしくお願いします。で最後僕ここ言いたかったんですけどね、
はい、
ユニコーンの6話でね、うん、次は7話で最終話なんですけど、うん、もう決定的なセリフを言うんですよ、また。今度はシャアの再来と言われてるフルフロンタルが言うんですよ。
だから机が揺れますから、ちょっとおとなしくしてください。
もしシャアアズナブルが今も生きているとしたら、それはもう人ではなくなっているのではないかな。妖怪ですよ。
まあまあ言ってますね、自分で。
妖怪
ちょっと似てるのがイラッとするんですよね。程よく似てるんですよ。なんか
君はもう
だから
みんなの中には戻れない。
もうやりたいだけでしょ。
君の言うみんなとはなんだ。
いやいやいや、
フロンタル先生が
もういいです、もういいです、
もうね、フロンタルはだってもう妖怪だから、ほとんど、
うん、
ほとんどね、
う
ん、
そうですね、
ニュータイプなんてほとんど妖怪みたいなもんだからさ。
わかりました。
そうそう、
もうそれでいいです。じゃあ
興奮しすぎました、う
ん、
私
すぎました。皆さんちょっとなんか若干引いてます。
で机もなんか2センチぐらい前に行った気がしますからね。ちょっと本当に気をつけて、
前のめりにな
って後ろに、はい、だからね、何でもね、アニメって、うん、実は妖怪ものなんで そこだけ皆さんね、本当妖怪に感謝して見てほしいなっていうのがありますね。
でもまあそういう目で見たら新しい発見があるかもしれないね。
何でもね、あの妖怪ものです。ちょっと説明しますから振ってください。
何ですか、あ、去年、うん、広島カープが
はぁ、
すごい
広島カープはぁ、
すごい、私広島カープ大好きなんですけど、
あ、アニメじゃねえじゃん。セーラーカントマから入るのかなと思ってパワーポイント用意しちゃったよ、ぬらりひょう。ちょっと
本当
段取り的な、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょ、あまりに成績が良かったから、ね、みんなに知ってほしくて、
カープ成績良かったのも妖怪の仕業。
何の仕業ですかそれは。
あのね、座敷わらし系のね、幸福をもたらす、うん、で、うん、妖怪は皆さんね、見かけたら、妖怪グッズ見かけたら買ってほしいんですけど、うん、江戸時代から化けるって、あの才能とか芸人が化けるって言うじゃないですか、いい意味で、あいつ化けたねっていう意味で、縁起物としてストラップとかに使われてたんですね、妖怪。妖怪根付けってあるじゃないですか、海洋動画として。あれ昔からあるのね。だから、多分ね、妖怪のおかげで化けたんだと思うよ、チーム自体が。いきなり、いきなりね、ちょっと広島カーブ来ると思ってなかったんで、
裏に話し
ちゃったけども、うん、なんかないですかアニメ。
あ、じゃあ、うん、ハンターハンターは、うん、妖怪ですか。
あ、もう妖怪、もう
妖怪
説明する必要ない。
早い、なんで、
説明する必要ない。
なんでちょっとは説明してくださいよ。
妖怪、あの、もうキメラアントとかが妖怪でしょ、ヌエ。
あ、まあ、確かに
あれヌエでしょ、
まあ、確かにそうだわ。
富樫先生が妖怪だしね。
あ、そうですね。
ああ
、なん
でしょう、
ね、なんとも
時々山にこもった、
時々山にこもるって。
そうですね。
お前新人声優ダメだぞ、その発言は。
素敵なんです。
原作者大事にしろ、原作者
だって大好きなんです。
アニメの原作大事に。
めっちゃ見てるんです
よ僕は。バンバンバンバン、はい、ないの、なんでも妖
怪も。え、じゃあ本当にもうすぐなんで、セーラームーンとか。
セーラームーン、あ、セーラームーンだって、あれ化け猫は出てるから、喋る猫。
あ、出てる。いや、あーじゃないか、本当に、ね、単純すぎません。
本当に、はい、あの昔話とかで、うん、江戸時代ぐらいの話で、うん、我々仲間で化け猫が、うん、お寺で飼われてて、はいはいはい、うっかり、うん、なんか虫かなんかを取り逃して、クソって猫が言ったんですよ。それをお坊さんに、うん、聞かれて、はい、お前今喋らなかったって、お坊さんがね、猫に聞いたら、喋、うん、ってませんって、喋ったっていう話が残ってる。
かわいい。
かわいいですよ、うん、こういうのがあるんで。あの、ルナがね、そもそも化け猫的なで、あれ、あの、まあまあまあ、星がね、星がもう出てる時点で、うん、あの陰陽五行説と密接な関わりがあるんで、木下土門水と、うんうん、みんなが式神使いみたいなもんです、私からしたら。に憎き敵ですよ、だからセーラームーン。
退治されちゃう側なんでね。
足長いからまあ許してるところはあるけど。
ちょっとエロ線。
妖怪キャッチラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。